おはようございます。よくいらっしゃいました。先週は韓国の賛美チームオンギジャイの皆さんにおいでいただいて、幸いな賛美礼拝をね持つことができました。また今日はシリーズに戻ってお話をしたいと思います。人生を生き抜く神の知恵、今度の日曜日で前半が終わりになりまして、来週の月曜日から今度これグリーンの7月になりますから、はい。途中で挫折した人もまた再スタートできます、はい。ぜひ、読んでいただきたいと思います。今日はですね、友の印というテーマなんですけれども、実は6月13日から新しい大きな単元に入っております。他者を知るというテーマの単元でありますけれども、英語では Knowing Others というですね、他人を知るという大きなテーマで、友情、言葉、ゴシップ、聞くこと、対立という5つの小さなセクションに分かれています。で、6月13日から18日、先週の途中までですね、が友情というテーマの下での教えでありました。で、先週の途中からは言葉というセクションが始まっていて、言葉はとても長いですね。6月19日から7月12日までだから、この新しい本に後半の本にまたがってます。その後ゴシップというのが、わずか3日ですけれどもありまして、その後聞くこと、そして対立というのが長いんですね。だから夏はこの他者を知るというシリーズで学んでいくことになります。今日はこの友情、友達についてのですね、教えです。箴言の中にはこの友達についての教えがたくさんあるんですね。友とはどういうものなのかというようなことがいろいろと記されていて、大変興味深いです。今日はこの池田先生の本の中から、友の印、友とはどういうものなのかということについてですね、学んでいきたいと思います。まず友達の大切さということを箴言は語っています。18章の24節に、友のふりをする友もあり、兄弟よりも愛し親密になる人もあるという言葉があります。友のふりをする友もあるけれども、兄弟よりももっと親密になる、そういう友達もいるということでありまして、この13日のところですけれども、ここでケラー先生が最初に述べておられますけれども、この箴言の時代、紀元前の1000年ぐらい、今から3000年ぐらいまで前の時代にはですね、やはり家族とか血縁がとても重視されていた時代であるわけですけれども、その時代に家族より兄弟より親しくなる、深い親密な関係になる友達がいるということを主張しているのはですね、大変大胆な主張だと書かれています。今はね、友達の大切さということは普通に我々思っていることですけれども、この当時はむしろ珍しい主張であったということなんですね。で、ケラ先生はこの日の中にですね、ここに挙げておりますけれども、家族がいても仲が悪い、理解し合えないこともありますと、はっきり書いてあるんですね。長年パートナーや配偶者がいない人生を過ごしている人もいるでしょう。しかしながら、友は長年にわたって付き合い、血縁の兄弟よりも親密になることがあるのですと。だから全ての人が持つことのできる関係であるということですよね。確かにその通りなんですね。で、家族だからといって、仲良しというわけでもない、もう何十年も顔も見てないというようなことになることもあるし、 またパートナーや配偶者に恵まれないというか、そういう方がいないということも普通にあることだし、あるいはもうすでに配偶者が亡くなっているという方もあるでしょうし、だけども友達は、まあもう友達が死ねば別ですけれども、そのお互いに生きている間はですね、あるいはその時その時に新しい友達が生まれたり、またまあ友達を失うということもありますけれども、全ての人が同じようにこの得ることができる、持つことができる存在なんですね。当たり前のことなんですけれども、こうやって言われてみると、ああそうだなと、本当に友達は大切だなということをまた改めて思うわけです。ただ、この日、書かれていることは、友達の関係は自然には深まっていかないと、血縁関係は、抗えない関係ではありますけれども、自然に例えば、兄弟であるとか家族であるということになれば、一緒に過ごしていく時間もあるし、また血のつながりもあるわけだから、似ていたりそうでなかったりもするわけですけれども、不可抗力的に関係は深まったりまた離れたりしますけれども、友達については努力しないといけない。そこにこの時間をつぎ込んで意図的にその関係を築いたり深めていかないと、保ったりしようとしていかないと、深い関係を持つことができない。確かにその通りですね。長い間それこそ音信不通であっても、その、関係が壊れるということはないかもしれませんけれども、その友情が深まっていく、お互いのこの後出てきますけれども、関係性がしっかりと築かれて、そしてお互いに利するというか、お互いに益する関係になるためには、時間をかけてまた犠牲を払って、していかないと、そういう関係は育っていかないんですよね。だから友達という関係はとても大切ですけれども、しかしそれをその友達の関係を深めて積み上げていくということには、やはり努力が必要であるということですね。ではどうすればね、その良い関係を築いていけるのか、この後友の印っていうこの括りなんですけれども、これはさらに言うと、どうすれば私たちは良い友となり、また良い友を得、また友の関係を深めていけるかという、そういうサジェッションだと思います。で、最初の印は変わらないことだと、これ6月14日の、ところですけれども、箴言の17章の17節、どのような時にも友を愛すれば苦難の時の兄弟が生まれると。どのような時にも友を愛すれば苦難の時の兄弟が生まれる、苦難の時に本当に助けてくれる兄弟を私たちは、友達の中に得ることができますよと、そういう兄弟がね、肉の兄弟がいなくてもそういう人を作ることができますよと。で、ほとんどの人間関係はやはり打算的、計算があるというかね、この19章の6節と7節に、高貴な人の好意を求める者は多い、贈り物をする人には誰でも友になるって書いてある。高貴な人の好意を求める者は多い、贈り物をする人には誰でも友になると。やっぱりこうちょっとセレブな人にね、友達になりたいなとか、あるいはいろいろくれる人にはすり寄っていきたいなとか、ね、人間そう思ってしまいますけれども、しかしそれは本当の友達ではないですよね。本当の友達にはなれない、それは経済的、社会的、感情的な利益がなくなると当然離れていってしまうわけですね。その人と関わっていることによって利益がなくなればもう終わりになってしまう。だから逆に言えば、そうでない関係こそが本当の友達だと。で、ケラー先生は、何もお返しできない時でも支えてくれるのが友だと、ね、何もお返しできない時に支えてくれるのが友達だと。いや、確かにその通りですね。でも先ほどもありましたように、真の友情を育てるには時間がかかる、 わけですね。で、私たちの人生の時間は限られているので、当然本当の友達っていうか、まあ、親友のような友を作るというか、こう育てるものなんだなとちょっと思ったですね。で、それには時間がかかるわけだから、たくさんの親友は得られないですね。私には友達がたくさんいるって、いう人もあるかもしれませんけども、本当に心を割って、互いに信頼し合って、またいかなる時にも支え合える友達っていうのは多分そんなに多くは作れないんじゃないでしょうかね、まあ、もしかしたらそういう人が一人でも二人でもいれば、もう人生はそれで、いいのかもしれません、たくさんいるに越したことはないかもしれませんが、むしろたくさん、作ろうと思えば、それにそれなりに努力が必要だし、もしかするとその愛の力が薄まってしまうかもしれないので、だから、まあ、皆さんの頭の中にもね、自分のお友達のことがよぎっているかもしれませんが、じゃああの人は切り捨ててこの人だけにしようとか、そんなこと、そんな必要はないですよ。そんな必要はないけれども、ね、親しい関係を築いていける人たちが一人でも二人でも三人でもいるということがね、大切なことなんだろう。そして、友の印は変わらないこと、どんな時でも支えてくれる、あるいは支えてあげるということですよね。計算づくではない、むしろ損をするかもしれない、まあ、もちろんイエス様のあの言葉がね、思い出されますよね。やっぱり友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないとイエス様はおっしゃった。まさにそれこそがこの友の印だろうと思います。そして2番目はですね、透明性って書いてあるんですね。透明性っていうのが6月15日ですけれども、引用されているのは27-6ですね。愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は数多くの接吻を与える。愛する人の与える傷は忠実さの印だと。この日の記述の中に、キング・ジェームズ・バイブルですね、新訂訳聖書にはこの言葉は、愛する人の与える傷は忠実であると訳されていると書いてあるんですね。愛する人の与える傷は忠実である、まあ、忠実さの印という意味だろうと思いますけれども、真の友は耳が痛いことであっても言い合えるものだっていうことですよね。傷つくことを恐れずに語り合うことができる。だから透明というか、そのお互いに、まあ、防御していないというかね、まさにこの裸の付き合いというか、それがこの友の印だろうと思いますね。あ、これはあの人にこんなこと言ったら言いたいけど黙っといた方がいいかなとか、まあ、そういうこともあるかもしれませんけれども、本当に友達だと思ったら言わなきゃいけないことは言わなきゃいけない、それでまあ喧嘩になるかもしれないし、反目があるかもしれないけれども、それを言い合えるのが本当の友達だと。もし言うべきことを恐れて何も言えないのなら、あなたは友の魂の敵ですってケラー先生言ってますからね。すごいですねこれ。恐れて何も言えないのなら、あなたは友の魂の敵だと。で、言わなきゃいけないです。友達の魂の敵になっちゃいけませんからね。私たちが、まあ、あなたが言わないことで、その友達は直すべきところには気づかない、もしかしたら大きな過ちを犯し続けていってしまうかもしれない、あるいは神様の思いから離れてしまうかもしれない。そういう時に、私たちは恐れることなく語ると、それが友の印だということですね。で、友達という本当の友達は本当の自分の姿を教えてくれる存在だと。この日の記述の中に、あなたは自分の声の録音を聞いて、私はこんな声ではないはずだと思ったことはありませんかって書いてありますけど、そういう経験ありませんか。自分の声を録音を聞いてね、ああ自分の声こんな声じゃないわ、これ私の声じゃないって思うことはありますよね。僕なんか毎週自分の声聞いてるので、 慣れてしまってますけど、初めて聞いた時はやっぱり変な声だなと思いますよね。あれどうしてだかお分かりですか？自分の声は中から聞いてるんですね。この中から出て、で皆さんは外に出た音を聞いてますけど、私は外に出てない音を聞いてるので、音がもう明らかに違うんですね。では何が言いたいかというと、じゃあ私の声は何かというと、私自身が今聞いてる声は私の声じゃないんですよね。皆さんに聞こえてる声は外に出た声ですから。で友達はそのまさに、外に出た自分を受け止めてくれて、外に出た自分がもし間違っていればそれを直してくれる、それが本当の友達だと。だから他者の視点なしに自分自身を知ることはできない、つまり友なくして自分を知れないということなんですね。そうすると本当にますます友達は重要だなということになりますね。友がいなければ私は私を知ることができない、本当の姿を私は見ることができないんだと。自分の本当の姿を知ることは恐ろしいけれども、それを可能にしてくれるのが本当の友であると。だからこの愛する人の与える傷は忠実さの印というのはそういうことなんですね。愛する人の与える傷は忠実さの印だ。だから友達にちょっと嫌なこと言われたなとか傷ついたなと思ったらね、この御言葉を思い出さなきゃいけないですよ。ああ忠実に言ってくれたんだなと、ね、ああと思いながらも、ああ忠実に私のためを思って言ってくれたんだな、こんなことを言ってくれる人は他にはいないんだなと思わなければいけないということですね。確かによく言う話ですけど、批判する人がいなくなったら終わりだって言いますよね。批判する人がいなくなったら、誰かに批判されている間は人間はまだ成長する伸びしろがあるということですから、最近批判されてない人いませんか？大丈夫ですか？あなたに文句言ってくれる人はあなたの友達ですから大切にしてください、はい、まだ生きてる証拠です、文句言われなくなったら気をつけなきゃいけません、はい。でこの日は透明性という話なんですけれどもね、そのやっぱり自らを隠しているとそういう関係も生まれてこないわけですけど、隠し事の高が友情の深さじゃないかなと私はこれを読んで思ったんですね。高っていうのは多い少ないということですけれども、その友達だ友達だと言いながらいろんなことを隠しているとしたら、本当の友情は築けないんじゃないかと思うんですね。本当の友達はやはり透明である、知られたくないこともお互いに知っていると、いうことの中で本当の友情は生まれてくるし、お互いの友情が育っていくんじゃないかと思うんですね。だからインターネット上の友達っていうのはやっぱり残念ながら本当の友達にはなりえないですよね。本当の姿見てないですからね。ただのその、写真だ言葉だけですから、実際会ってみたらがっかりしたり、いや良かったりするわけで、本当の、リアルな姿をですね、こうお互いに、見せ合っていく、透明性が友の印の2番目だですね。3番目、は気配り、というのが出てまいりますね。6月16日ですけれども、この日の引用句は面白いですね。ここは27の14を挙げてますけど、25の20、寒い日に衣を脱がせるもの、ソーダの上に酢を注ぐもの、苦しむ心に向かって歌を歌うもの。ソーダの上に酢を注いだらどうなるんですか？ブワーってなる、うわーって泡が出るんですかね。友人への祝福も早朝に大声でするならそれは呪いとみなされる。朝早く電話かかってきてね、もうあなたのことを愛しています、もう、なんて、お祈りしてます、まだ寝てたいのにみたいな、大声でそれをするならそれは呪いと、呪いとみなされるというのもなかなかですけれども、ここで言いたいのはその気配りということですよね。心を通わせましょう。相手の立場に立つことは難しいけれども、それを教えてくれるのが友達であると。つまりこれはですね、その気配りができてないことも友達は言い合えるということだと思うんですね。ちょっと今はそれは言ってほしくないとか、 あの変な時に電話かけやがって、今度もう今度かけたら絶好よとか、まあ友達だとそういうこと言えるわけで、うん、それであの関係が切れませんからね、もちろんその気配りを、お互いに気配りをするということもあるし、そしてこう気配りを学ぶという関係が友達の関係だろうと思います。友情はとても価値のあるものであるということをこの日も書いてあるんですけれども、友情は男女の関係のようにロマンチックではなく、家族との関係のように選択の余地がないわけではない。だからこそ価値がある。なぜなら友とのつながりは思慮深く自発的なものであるからだと。まあ恋人の関係のようなものでもないし、もちろん血縁関係のようなものではない。だからこそ価値があるんだと。で、友とのつながりには思慮が必要ですよね。そこにまさに知恵がいる。またそれは自発的なもの、こちらから働きかけ、また働きかけられるという、このまさに、自然に生まれる関係じゃなくてね、働きかける、これは愛の基本ですからね。愛とは働きかけることですから、待ってるのは愛じゃないですからね。そういうことを学べるのは友達だろうと思います。ここまで話聞いて、あ、自分友達いるかなとか友達少ないなとか、思ったらですね、まあ、今日がチャンスですから、こんだけまだあの候補者いますんで、あのお互いにですね、ぜひ声かけ合ってね、あの友達がいなくなったら寂しいですからね、人生ね。教会は、まあ、神の家族でありますけれども、まさに神にある友達を作れるところですよね。まあ後でもちょっと出てきますけれども、まあ、友の印として気配りがありますよと。そして4番目の印はですね、まあ、助言です。これは先ほどのまあ透明性とのとちょっと似てるんですけれども、まあここで一番有名な言葉が出てまいりますね。27の17、鉄は鉄をもって研磨する、人はその友によって研磨される。まあ古い訳では鉄は鉄をもって研ぐ、人はその友によって研がれるっていう、そっちの方がちょっとピンときますけれども、まあ、これはこの当時イスラエルでは鉄を研ぐのに鉄同士をこすり合わせていたんですね。砥石文化がなかったんです。あんまり切れなかったと思いますね。日本は砥石文化ですから、もうギトンギトンに研いでですね、もう最後原子1個になるまで研ぎますけど、あのパレスチナはもうちょっと雑な地域ですから、鉄同士をこう擦り合わせてね。まあ、でもこれはあのもうヨーロッパでもいろんなところでそういうふうに行われていたということを読みましたが、まあでもこれはまあ鉄同士は擦って研いでいくように、人も人同士でぶつかり合って研がれていくんだと。まさにこの友は互いに擦り合って互いにぶつかり合って衝突したり、たまには喧嘩をしたり、でもそうすることによって成長していくんだと。相手がどのように変わるべきかを提案しながら、友達同士で研磨し合い、刺激し合っていくことが、これが友の印だと。で、この日あのとても面白いことが書いてあったんですけども、もし互いに研磨し合える関係であるならば、夫婦や家族も実は友達なんだと。友達の視点をそこに組み込むことができるんだと。まあそう言われてみれば確かにそうですよね。あの夫婦であるとか親子であるとか兄弟であるとかであっても、お互いに助言し合って、お互いに互いを成長し合うことができれば、それは友であるわけですね。まあよくあの夫婦は、夫婦生活が長くなればなるほど友達のようになると言いますけれども、まあ、それはごく自然のことで、その関係の成長として、良い姿なのかもしれません。お互いに刺激し合っていくっていうかね、助言し合っていくというか、まあ、批判し合っていくっていうのもまあなくはないですけどね、まあ、どっかでだんだん緩んでいかなきゃいけませんが、で、まあ、さっきちょっと言いましたけども、この最近はインターネットでの交流が非常に盛んで主流なんですけど、 SNS とか Facebook とか、まあ、いいねを お互い送り合ってね行くんですけど、無責任ですよあれね、いいねってこうやるだけですからね、悪いねはないんですよあれ、悪いねをやったら多分ね関係が壊れるんでしょうね。だからあのザッカーバーグですかね、 Facebook 作った人は悪いね作らなかったですね、こういうブーイングみたいなね、これだけですからね、でもそれじゃあ本当の友達関係は作れないですよね、悪いと思ったら悪いって、インターネットが恐ろしいのは悪いと思ったら今度は徹底的に匿名性を背景にして、破壊するっていうかね、それは恐ろしいですよね。やっぱ批判するんなら責任を持って自分の名前を出して、また お互いに批判し合えるその場でやらないと恐ろしいですね、そういうことが今行われているということは残念なことです。またそういう関係の中では真の友情が育たないだろうと思うんですね。人間関係がどんどん希薄になって、お互いを育てていくということが難しくなっていくんだと思います。まあ、以上4つですね、この友の印について見てきました。変わらないこと、透明であること、気配りをすること、また互いに気配りを学ぶこと、また助言し合うことですね。でそういう話があって、18日にですね、信仰の友の素晴らしさについて述べてあります。27の9が引用されてますが、香油も香りも心を楽しませる、友人の優しさは自分の考えに勝ると。この優しいという言葉は言語では甘みという意味だと書いてあります。信玄の時代、甘みを人工的に作り出すことはできませんでした。だから甘いものを見つけるしかなかったんですね、まあ、蜜ですよね、結局蜜だとか果実だとか甘いものを見つけるしかなかった。今のように、まあ、それこそ作り出したり買ってきたりということはできなかったわけですね。だからこの友人の甘み、ね、甘いものを見つけるということで、友達の関係の中でこの 甘い優しさを見つけるということは、まさに甘いものを見つけるような、そういう喜びがありますよねということを言ってるわけですけれども、まあ、共に努力して変わらぬ信頼性を高め、隠し立てなく心を配り助言し合うことによって、友はまさにお互いにスイーツを送り合っているような、まあ、実際送らなくてもいいですけどね、そういう関係になりますよということを言っているわけです。で、この日の記述の中にですね、 C.S. ルイスの言葉が引用されていました。あなたは同じ真理に立っているかという問いに、私は何もわからない、真理のことなどどうでもいい、友が欲しいだけだと答えるようなら本当の友情は生まれない。友情のあるべき姿に近づくことはない。真理を求めない人とは何も分かち合うことはできない。どこにも行こうとしない人が旅の友となれないようにってルイスは言ってるんですね。真理を互いに真理を求めているからこそ本当の友達になれると、いや私は真理なんかどうでもいい、まあ、神様なんかは別にどっちでもいいよっていう人と、いや神様を信じて神様の教えのもとに真理のもとに生きていこうと思っている人が、友達になれないわけじゃないでしょうけれども、本当の意味での友達になることは難しいんじゃないかと、まあ、C.S. ルイスは言ってるわけですね。それはまあ旅を一方は旅のゴールを見て そこに向かおうとしているけれども、一方はただただ物見遊山で楽しもうとしているわけだから、その同じ旅路を歩むことができないとからであります。だから信仰の友を大切にしましょうねということですよね。同じ信仰を持っている人同士が、友であるということは本当に幸せなことだと思います。ですからこの教会の信仰の友をですね、皆さん増やしていただいて、また大切にしていただいて、その友情をしっかり深めていただきたいと思います。 で最後に、まさにこのイエス・キリストはこの友の印をそのまま持っておられた、具現化された方、誠の友であろうということを私はこれを読みながら思いました。友の印は変わらないことだと書いてありましたが、イエス・キリストは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいましたね。私たちが忠実であってもなくても、イエス様のことを覚えていても忘れていても、あるいは裏切ったとしても、私はいつもあなた方と共にいるという、このまさに変わらない存在であるということですね。また友の印として透明性という言葉がありましたけれども、イエス様はかえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられた、私たちと同じ姿を持って現れてくださって、そして私たちに分かるその方法でご自分のことを明らかにしてくださった。そして最後は十字架の上でですね、全ての衣を剥がれて私たちのために死んでくださいました。何一つ隠すことなく、何一つまたご自分のために手に入れたり、また確保したりすることなく、全てを私たちに見せて、明け渡して、私たちに与えてくださった、まさに透明性の、鏡というか透明性そのものであったですね。また友の印は気配りであるとありましたけれども、イエス様は気配りの方でありました。まさにそれは福音書を読むときにね、私たちはもう隅々にそれを見ることができますよね。病んでいる人、悲しんでいる人、そういう人たちのところにあえて足を運んで、差別されている人、みんなに嫌われている人たち、そういう人たちをイエス様を選んで彼らの友となられたと聖書に書いてありますね。友となられたと書いてあります。傷んだ足を折らず、くすぶる刀身を消さないとマタイ福音書にありますが、まさにそれこそイエス・キリスト友としての姿でありました。傷ついている者がいても、その傷を包んで、そしてもうあとは石を投げられて殺される寸前だったあの会員の現場で捕まえられた女性でも、くすぶる刀身を消さなかった、全ての人に気を配って、また愛を持ってその友となってくださった、そこに本当の友の見本があると思います。また友は互いに助言をするものであるということですが、イエス様は私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからであるってヨハネ福音書に書いています。私はあなた方を友と呼ぶと、神の子である方が私たちを友と呼んでくださった、それはすべてのことをあなた方に知らせたからだと、私はあなた方に必要なことを全部述べたよと、イエス様の言葉こそが私たちを成長させてくれる最高のアドバイスであるわけですね。このようにイエス・キリストはご自分が私たちの友となってくださったし、また友であるべきもの、友とはこうあるべきものだということを身をもって示してくださったんだと思います。イエス様が私たちの友となってくださったように、私たちも誰かの友となっていく。イエス様が私たちのために犠牲を払って私たちと深く関わってくださったように、私たちもそのように深く関わっていく。このイエス様の姿こそがですね、友としての私たちの在り方を教えてくれるものだろうと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日は友の印について学びました。なんと神様不思議でしょうか。あなたは私たち人間に誰かの友となることを許されました。家族でもない、また 仕事上の関係でもない、教師と学生でもない、友達、なんと不思議な関係でしょうか。でもこの友という関係を通して、あなたは私たちにさまざまなことを教えてくださっていることを感謝いたします。また私たちが誰かの友となり、またその友情を育てていく中でこそ学ぶことのできるさまざまなことをあなたは用意しておられました。何よりも神の一人子であられた方は人の姿をとって私たちを友と呼んでくださった。私たちにその資格はないのに、あなたは私たちを友と呼び、そして友として扱ってくださった。そして今もそのように扱ってくださっていることを感謝いたします。ですから私たちはまさにイエス様にされたように、私たちの友に対してもなさなければなりません。イエス様が私たちのために払ってくださった、示してくださった、見せてくださった、その友の姿を学び、またどうぞそれに倣って私たちとの友となってくれている多くの人たちにとって、私たちが益するものとならせてくださいますように。また私たちの人生、この世の歩みの中において、神様、もちろんイエス様は最高の友として常に共にいてくださいますけれども、私たちのそばにどうぞ人間の、そして同じ信仰を持つ友を置いてください。また私たちが本当の友を自ら探して作り出していくことができるように、そのことを通して私たちの人生が豊かになり、またそのことを通してあなたの栄光が表され、そのことを通してイエス様のことをさらに知ることができるから感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。